お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、VHS にあるオンラインレンタル店カセット館を運営しております後藤と申します。
はい、ではですね、今日は、金沢映画祭3日目、9月21日の様子をレポートしていこうと思います。
は
い、
そうですね。でまず3日目は、はいはい、メル・ギブソン特集から。
そうですね、まあ今日メル・ギブソンなんですよね。まあ、心の遠吠え以外は歌丸さん、ヨシキさんもね、
そういう内
容だったんですか。2人とも、メル・ギブソンをテーマにいっぱい語ってらっしゃいました。
あ、なるほど。じゃあそれも踏まえてというところで、で、まあ、まず一発目10時からやりましたのも、はい、メル・ギブソンの主演といえばこれでしょうということで、マッドマックス、
ジョージ・ミラー監督、
一番最初のマッドマックス、
ね、そうですね。で
これちょっと僕はですね、見たかったんですけど時間的な都合で、ホテルがですね、東京から撮ってしまったので残念ながら間に合わず、パスしてしまったんですが、小泉さんご覧
になった。はい、見ました見ました。これがね、まあ、一番楽しみにしてたうちの一本ですね。はいはいはい、今回79年ので、僕は79年はまだ小学生なので、マッドマックスは映画館で見れてない。2も見なかったんです、3からね、高校生でやっと見れたんですけど、そう、そしたらとんでもない大ボケでなんだこれって
、全然も知らないです、
ね、すごいがっかりしたんですよ。で、もう1と2はね、テレビですごい見て、もうやるたんびに楽しみにしてて、なんかね、当時マッドマックスのバッタモンのマッドなんとかみたいなタイトルの、
は
い、
あ、たくさんありました
ね。そう、月曜ロードショーでよくやってて、そういうのも見て、なんかやっぱ本物は違うみたいな、っていうのがあって、いや面白かったんですよ。
やっぱそのやっぱりですね、まあ、作品としてはもう、改めて言うことも特にないようなところはあると思うんですけれども、やっぱ今回は爆音というところですね、爆音具合どうなのかっていうのが、まあ、みんな期待したところだと思うんですけど、そこはいかが。
うるさかったですねまあなんかね、爆音もずっと見てるとこう盛り上がっているところの爆音はすごいテンションが上がるんですけど、そんなに爆音で聞きたくないところも爆音になっているのがだんだん辛くなってきました。
そうです。やっぱ、まあ、車の映画なので、そういうマフラーとか、
そうそう、走行音とかね、風の音とか、
まあ、僕は2は爆音で去年見たんですけど、
いいとか思うんですけど、もう日常生活のまだ平和な時期で、マックスの奥さんが夕食の前にサックスを吹くんですよ、はい、それもね爆音でねうるせえなって思いましたよ。
下手に聞こえるって
感じ。いや、まあ上手いかも分かんないんだけど家でね、実際うち妻がね、夕食の前に突然サックス吹き出したら、はい、たまったもんじゃねえよって思
った。子供もいるのに。
そうで、この奥さんがね、今日はなんかやたらとね、鼻につくっていうかね、イラッとするんですよ。だってね、赤ちゃんなんかほったらかしにして海水浴行っちゃうし、もう捕まり立ちやっとできるできないぐらいでね、ハイハイしてどこでも行って、すごいやばい時期で、まあ、マックスは車の整備してるんですよ、まあ、家族のために働いてるわけですよ。したらね、奥さんは平気ほったらかしで海水浴して、その後日光浴して昼寝ぐらいして、そんなやってると赤ちゃんを暴走族にさらわれちゃうんですよ。
で、結果的にやっていう話ですからね。
そう、まあその後ね、まあ悲しいことに赤ちゃんは死んじゃって、奥さんも死んだと思ってたら、奥さんはね、重症だけど生き残ってます。
そうですね、反死反症みたいな瀕死だけど死んではいないんです。そう、結構雑誌とかの紹介で妻子を殺されとか、なんか間違ったことが書いてあったりするんですけど、うん、映画のスカートの中では死んではいない形になっています。
そう、まあ死んだっていう死んとこまでは言ってなかったんだけど、マックスはまあ怒り狂って、
うん、ぶつけ
ます
ね。
そう、まさにそこからがマッドマックスになって、一人ずつぶち殺していくんですけど、
はい、あれですよね、そういうピクニックに行くシーンですよね、はいはい、マックスと奥さんと子供がですね、襲われるところで、そこでなんかあれですよね、変な知恵遅れみたいな陸の棒が出てくるんですよね。
ちょっとね、ピクニックの奥さんの実家かなんかに、はい、ピクニックで滞在するんですよ、はい、そこのあと奥さんの実家じゃないのかな、親戚なのかな、その長男が知恵遅れなんですよ、
はい、あ、知ってる人って設定。
そうそう、だから奥さんが海に行くけど、はい、何々と会っても怖がらないでね、あの子はいい子なのよなんて言って話してるんですよ、はい
ああ、そっかそっか。
で、だから、暴走族が、襲ってくると思ったら、知恵遅れが後ろから走ってきて、ギャーって。
で、別に知恵遅れはでもレザーフェイスみたいな、なんか悪気があってじゃなくて、
悪気は全然ないんですよ。
ね、ちょっと驚かそうと思ったとか、単純に話しかけようと思ったかっていうなんですけど、本気で怯えるっていう、まあ、かわいそうな感じです。なんで、このマッドマックスも、ある意味、ちょっと田舎ホラー、今回だと、
そういう要素はありますね。
田舎ホラーに若干入ってる、エッセンスは入って
ます。まあ、なんかね、遠くに、 景色として、はい、都市が映ってればいるんですよ、だけど舞台は田舎道の農道みたいなと国道みたいな、
そうですね、そういうところがあのマックスとか集めてる警察署も、本当なんか警察署というよりはなんか殺風景 なんか変な倉庫みたい なんか
そうですね
ふかふかなところで
なんとジャスティスなんとかみたいな警察署とは違った名目でなんか、
なってましたよ、ね、一応マットマックスは近未来が一応まあ舞台みたいになっているので、若干そこは本当の当時のオーストラリアの現実とはちょっとずらしてるっていうところはあると思うんですけれども、だからパトカーが本当にあんな、ね、真っ黄色の色なのかとか分からないですし、まあ、パトカーらしくない
んです、ね、なんかタクシーみたい
そう
ね、ね、警官の服装も暴走族みたいな革ジャンだし、
タチヒロシみたいな格好
そうでね、肩パッドがねみんなあるけど2より全然ちっちゃいんですよね、
ちっちゃいですね、はい、あんななんか北斗の拳みたいな感じではないんですよね、
そうなんですよ、あとね今回ねすごいグッときたのは、はい、2カッターが多分なんかね多分40代後半50近いんじゃないかなみたいななのにあんなね、はい、暴走族でガソリンも買えずにタンクローリーからポリタンクであの盗んだりとか
何やってんのって
なんかかわいそうになっちゃって、
あ、まあ、ガソリン盗むのは一応あれだと思います、その、まあ、ガソリンカーがもっと高騰してるって設定なのでなかなかこう買えないから盗んでるっていうのではあると思うんですけど、まあ、にしても何やってんのお前ら、
自由に生きることを標榜してるとは思うんですよ、だけどそれが結構ね結果的に多分すごい貧乏じゃないですか、
うん ですね、
でバイクが俺の家だみたいな感じだけど、はい、あんな雨つゆもしのぎ雨風をもろに受ける
でこうバイクをターンさせてこのあれですよね、跡を床につけて、
ね、無法行為を行ってるんですけどなんかね住む家もないわけですよ、でねなんか駅員にバーってこうなんか恫喝して夜空を見上げてナイトライダー思い出せみたいな、そんななんか生きがってる人恫喝するならまだしも駅員だよねおじいちゃんの弱い者いじめじゃんって思ってね、なんか切なくなりました。
小さい話ですよね、
そうですね、
本当ローカルなちっちゃい地域の中のちっちゃいなんかバイオレンスって感じで、だからあんまり結構見直僕もまあフューリーロードリメイク版を見る前に DVD 見直したりしたんですけど、意外にそんなに戦っているシーンとかないんですよ ね、
そうですね、
マックスのショットガンも1回か2回ぐらいしか撃たないです
よ、1回だけですね、
倒れてて1回起き上がるためにバーンって撃つだけですよね、だからそんなに本当になんか銃撃戦とかあるわけでもないし、
そう1回目はね1回目っていうか腕をその前に引きバイクで引かれてる、
引かれてますよね
そう
で、ずりずりずりずりこうなんかそうなるところにショットガンが落ちちゃって、
それであのホモみたいなやつを撃ち殺すんですよだからねあの2はあの割となんかゲイっぽいっていうか、はい、女を犯すみたいなのないんですけど、あのヒューマンガスとかね、はい、なんかホモを飼ってるみたいな変な感じだったんですけど、はい、一部もホモみたいなやつがいるんだけど、うん、2カッターはマックスの奥さんを、うん、犯そうとしてるんですよ。
犯そうとしてました。
なんかまあ、
なんか脅してるだけとかじゃん。
あのアイスクリームを
ベローンで勝手舐めんですよね。
そう舐めたら股間を蹴られる。
でなんかあれですよね。その時にあのチンピラの一人が、手を
そうそうそうそう
劇場の車のなんかどっか引っ掛けるんですよね。
そう
でそのまま車ブーって奥さん走らせていって、
そう
でようやく逃げ切ったかなって思った時にふと止めて後ろ見たら
手首がねワンワン吠えてるんですよ。なんだろうって言ったら手首がぶら下がってる。
ギャーンってなってるっていうちょっとショックシーンも、
その後、ね、
ホラーっぽい感じが
マックスが警察を呼ぶんですよ。それ遺失物として取り扱われちゃう
証拠品ですしね。
そう、
はい、
そうですね、
というところがありました、ね、あであれですよね、あの僕は昨日のところでちょっとお話しした、無人区で、
はいはいはいはい、
最初にそのなんか悪いやつを主人公の悪徳弁護士が簡単にこう釈放させるシーン、
そうですね、
マッドマックスでもなんかありましたよね。
マッドマックスはね被害者が現れないんですよ。
そうなんです。
それによって事件扱いされずに、はい、
なんか
暴走族の
精神を病んでるからとかいうので無罪させるんじゃなかったでしたっけ。
それは違うんですよ。
それ別ですか。
それはその後、はい、俺は警察に捕まっても大丈夫だ、気違いだから、
負け惜しみたいな言うだけで実際の裁判自体は、
それ一番最後の場面ですよ。マックスが、はい、あの車に手錠をつなげて、足につなげて、
あ、一番小賢しいやつ、
そう足を切るか、どうするかで
だみ
たいなやった時に強がってそういうこと言ってましたよ。
だからそうなんですね、そこの裁判のシーンとかもしかしたらその無人機であったのは、ええ、若干マッドマックスの1のところを、うん、まあ、関係ないかもしれないですけど意識したところもあったのかな
って、ええ、今日ね無人機をねなんかすごい思い出してたんですよ、はい、マッドマックスとアポカリプトを見たせいかもしれないんですけど、うん、無人機ねやっぱあの途中で出てガソリンを高値で売りつけるあの家みたいなのがむちゃくちゃいいなって思ってあそこすごいいいですよね、
あっけの雑貨屋みたいな、
ね、あいつらもう法律とかあんまないじゃないですか、
ないです、ね、
もう何もないけどすごい自由で独立してて、うん、なんかねすがすがしい生き方であるといいです、ね、まあ、そんなね恐喝みたいな人の足元見るような商売してるんですけど、うん
はい、というところで結構マッドマックスは非常に充実した体験というところでした、あ、ちなみにその、
はい、
ま、爆音具合は悪魔の生贄と比べてどっちの方が、まあ、うるさいというか大きかったんですか。僕は悪魔の生贄しか見てないんで。
そうっすね、
どっちもそういう機械音がギュイーンビーンってやるような映画でしたね。
なんかね爆音上映の良さよりもねそのサックスのうるささみたいなのばかりが気になるようになってきてしまった。まあこれちょっとねもう爆音より普通の音量がいいなって思ってきちゃった。
ありますね、
おじさんだからですね、
ということは小泉さんの中でのマッドマックスは V8 エンジンの音よりもサックスの音の方が印象に残
ってる。そうなんですよ。まあとにかく奥さんがねうざいっていう。
そんなうざかったでしょ。
うざいってわけでもないんですけどちょっとねなんか
気になるところが。あ、でもマックスもそうですよね、奥さんのために警官をやめようとするわけですもんね一回。
そうでしたっけ。
確かでなんかあのスキンヘッドのなんかゲイみたいな上司になんか遺留されて、タラで休めみたいな風に言われて、
お前の腕は最高なんだっつって
お前がいないともやっていけないんだみたいな、なんか零細企業みたいなこと。
でもそこまで腕の良さはね、うん、描かれてなかったんですよ。
そこでもないですよね。そんなすご腕っていうのでないですね。
最後追い込むところはすごかったんですけど、
あれも切れてましたし、警官の職務も本気してるので、ね、マックスが特段の方が仕事ができるみたいな、まあ、時間は短かったんですよ。なんかダーティーハリーみたいに簡単にこの解決とかたくさん描かれるとかいうのがあるわけでもないんで、
ね、
なんか
言ってるだけでした。
そうそうなんですよ、ね、っていうところです。まあ今度人手が足りないんで一人でも減られたら大変っていう、
うん、どんどんね怪我しちゃいますしね。
そうですね、大変
だ、死んじゃったりもするし。
はい、ということで、はい、このマッドマックスで、はい、大スターとなりましたミル・ギブソンが、はい、それからもう20〜30年後ですね、まあ、2006年に監督をした映画が次の上映作品ですね。
はい、アポカリプト。
アポカリプト、
ね、はい、大傑作として歌丸さんが生涯ベストワンにも挙げるほどの作品ですよ、
はい、これは僕は当時劇場で一応見に行ったんですよ、ただ新宿で見たんですけどガラガラだったんですよね。
あ、
老夫婦とか見に来てたんですけど。
あ、歌丸さんも同じこと言ってましたよ。なんかね試写会で超盛り上がって、はい、友達とかも誘って、連れてってどうだっつって言って、はい、わーって盛り上がってさぞ大ヒットするだろうっつって、見に行ったら、はい、老夫婦が来たガラガラで、
まあ、でも60歳以上が1000円
に。そう、
いやでも確かにそうですよね。メル・ギブソンが監督って言ってそれで客が来るとは思わないですし、見てる人も全然知らない人たちばっかりじゃないですか。
そう
でマヤ文明とか一般の人の方が興味もないでしょうし、
セリフもマヤ語だそう
で。そうなんですよ、はい、だからまあ人は確かに難しい、だからあれですよね、メル・ギブソンこの後に監督作は今のところないです。
あ、本当に。パッションじゃないですか。
いや、パッション、あれパッションってどっちが先でした
か。
パッションが後でした
か。後だったような気がするな。あ、パッション前ですね、2004年です。
そうですよね、はい、だからアポカリプトが今のところ監督作としては最後のはずです。だから、まあ、アメリカとかで当たったのかどうかちょっと今分かんないんですけど、でも監督作がないってことはやっぱそういう資金的な問題もあるのかもしれないですよね。
アポカリプトはねなんか映画秘宝で当時町山さんがむちゃくちゃけなしてたんですよ。
なんかエンターテインメント映画としては楽しめるけど、やっぱりその当時の歴史背景系とか人種とかいろいろそういうところを考えるとあれはちょっとなんか認めるわけにいかない
んだ、あんなのはダメだみたいなすごい言ってて、だからね見に行かなかったら後にねDVD で見て腰抜かすほど面白かった。
でも話としては非常にストレートですよね、まあ、主人公たちが森の部族としてまあ平和に暮らしてたら急遽なんかそういうなんかまあ悪というか まあ、そういう悪い文明の種族が襲いかかってきて、でさらわれちゃって、
うん、
でなんか殺されそうになるんだけど間一髪逃げ出して、
うん、
で奥さんと子供だけは
井戸の下、井戸みたいなね、穴の下
に、滝の穴のところに隠してるんですけど、
奥さんもう妊娠で、
もう生まれる臨月
寸前で
状況ですよね、
で
とにかくその主人公はそういう敵を悪いやつから振り切って奥さんと子供を元にまあ駆けつけようとするっていう、もうそういう話なんですよね。
それでね、まあ途中僕ねすごいうとうとしちゃって、あの町に連れてかれて生贄としてその主人公たちのグループが殺されるんですよね。青く塗られて一人ずつ
神殿
お腹をまず裂いて心臓を取り出して、で首をプスポンって落として階段から首と体をその後転がすっていう、
あの最高のシーンじゃないですか。一番
その辺、その直前のね、あの町巡りみたいな、すごいね美術とかあの町の風景を丹念に撮っていくんですよ。それがね すごい都市であるみたいな、はい、こういう文化だよみたいな、うん、あの田橋義樹さんが褒めてたんですけど、はい、串刺しにね顔がこう
ありました、お団子みたいな感じで焼き鳥みたいに首が、
そう団子三兄弟みたいに、はい、生首があ
ります、
骨になって
るのもあるんですね。
そう、それがねだんだん上がフレッシュで下の方に行くほど肉が残って最後あ少なくなって骨になってるっていう、多分時系列が分かるっていう、だからすごいやっぱよくできてるんだって言ってましたよ。
いやすごく凝ってたと思いますよ、細かい、ね、なので言葉とかも当時のその部族がマヤ文明とか使ってた言葉をもう再現というか使わせてるわけですので、その英語に置き換えてとかじゃなくてっていうところで、でもあの神殿のシーンはやっぱり面白いですよね。主人公たちがその階段をだんだん上がらせてさせられるんですけど、うんうん、その最中にも上の方ではもう、うんうん、新たなこう生贄の人の首がコロコロコロコロって転がっていくっていう。
あんなに首切ってどうするんでしょうね、まあ、労働力で連れてきたのかと思ってたら、
まだ生贄のためですよね。でコロコロって転がってきた首をキャッチする係が下にいるんですよね、ネットみたいなの持ってて、危ないでパッと取るっていうような、はい、キャッチャー係がいる。
あ、僕ねその前のねあれ面白かったのが、はい、あの村で、はい、バカにされてた男がいるじゃないですか、チンチンに唐辛子みたいなの塗ってその、 あの義理のお母さんが、はい、そこで競りにかけられて、はい、こんなババアなんか誰も いらねえっつってお前は自由だっつって根がつかなくて解放されるっていう。でおばちゃんもねなんかね微妙な顔をしてたって、嬉しいやら恥ずかしいやらみたいな気まずそうにしてたのがね、
家族揃ってなんかどうしようもない映画の最初でもあれなんですよね、バックを倒して、それぞれこう心臓はお前にやるとか肝臓はお前にやるってどんどん分け与えるんですよね、うん、でそのなんかノロマとか呼ばれてるしょぼいやつが、
そう
金玉を食えって、
そうお前は金玉を食えって、
精がつくぞとか言って、でその金玉が生ガキみたいなデロッデロなんですよ、
うん、
でそれをこう食べるんですよ。
そう
で食べた瞬間でゲーってやって、でみんなワッハッハ、
金玉食うやつ初めて見たぜみたいに、 それまであそこの誰々は金玉を10個食って10人子供作ったとか散々嘘つかれて
で騙されて無理必死で食おうとするけど、これ、まあ、いじめです、ね、はい。で、まあ、その神殿のところで、あれなんですよね、主人公は殺されかける直前で皆既日食が起きるんですよね。
そうそれがねなんか予言するんですよね。
そうそう、
子供が女の子が、あのなんか疫病の村みたいのがあって、はい、その奴隷としていうか捕虜としてね一行が連れていかれる時に、女の子が近づいてきて、そのなんかリーダーみたいな人に、はい、抱きつこうみたいにしたら棒で突き返されるんですよね。
触るな病気だからみたいな。
そしたら顔がヒュッてなんか表現しちゃって、
そうですよ、はい、
お前たちはジャガーを連れてきた男に全員殺されるみたいな、はい、
なりますよね。でその後の起きるようなことを全部予言するんですよね、怪奇
太陽が隠れてお前たちはもう全滅するんだみたいな、
はい、不穏なことを、まあ、我々は何だったかよくわからないんですけど、
シャーマンみたいな
で実際怪奇日食が起きて、でどいどいどいどして、それでそこのところで、まあ、一旦ギリギリ主人公と中断して主人公命を助かる、
うん、こいつらはじゃあもう殺せみたいになったら、
でなんか変な人間狩りゲームみたいな、お前もう逃げていいよって言って、うん、逃が
して、トウモロコシ畑まで走れば自由だ、その間になんか槍とか弓とかビュンビュン飛んできて、はい、最後そこにゴールキーパーみたいのがいてそいつもうなんか
始末屋みたいな係があって、虫の息になってるやつをとどめを刺すっていう係があるんですよね、うん、 でそこで主人公がなんとか逃げ切って、でそこからはひたすらあと
残り30分ぐらい、でもね、トウモロコシ畑より先に行ったら自由なはずなのに、はい、追いかけられちゃうっていう。
それはあれですよ、あの殺してたからじゃないですか、
まあ、あのリーダーの、その敵側のリーダーの息子を殺しちゃったんですよね。
そうですね、殺しちゃってたので、
そしたらもうルール無用で
怒り狂って殺せって言って、10人ぐらいだーって言って殺されて、そこからひたすらこう逃げていくところ
ですね。そう、そこからがまあ本編といっても差し支えないぐらいの、
結構割と早めにそのかそうチェイスが始まるかと思ったら、もう今日1時間半以上ぐらい経って、割とちゃんと
後半になってから、そこからはもう眠気もものすごい吹っ飛ぶ緊張感と面白さで、
面白かったですね。逃げてる最中にいろんな変なクーガーみたいな、ジャガーみたいな、
ジャガーが追いかけられて、はい、その後そこのシネマにはまるんですよ、はい、そしたら本人がジャガーのような真っ黒になってジャガーも同然みたいな風貌になって ね、そこから敵を襲い始めるんですよ。
こう逆転するんですよね。でいろんなものとか、蜂
カエル
とか、カエルとか
黄色いセドクガエルみたいなやつを、なんか木のトゲを抜いて背中をチュンツンってついて塗ったくって、
一人また一人と
プッて小坂井家族みたいに吹き矢で殺すんだけどてっきりね、あれで何人も殺すかと思って、一人に3本とも全部当ててた。
そうなんです、はい、一本じゃ効かないんじゃないですかね。
そうですね、
ネオタメはやはり毒も弱いかもしれないんで、覚醒を殺すためにみたいなところになるんです、であとはその追っかけてるやつらも、キリの毒兵みたいにプスッて首が噛まれて殺されたりとかして、
そう
っていうなってくるんですよ。でその間にもうなんか雨がザーって降ってきて、奥さんの子供が隠れている井戸みたいなのがどんどんこう浸水していって溺れそうになっちゃう、だから2つのサスペンスが同時にこう描かれてくるんですよね、奥さんたちが溺れ死んじゃうかもしれない、そこに主人公たちが、主人公が間に合うかどうかみたいな、
そう
2つのサスペンスがあったら本当にスリリングで面白いんですよ。で、奥さんがその子供がもう首ぐらいまでこう水が来てて、水方が、でそんな大ピンチの時にこうつわりでこうあれですよね、
そう水中出産しちゃう
ポーって出してもうむちゃくちゃ
ねえ、
へその音はどうやって切ったんだと思うんですけどね、
つながってたんじゃないですかね。
まあ、だったんですかね。そのまま
だからあんな水中で切ったらバイキン入るから、
あ、危ないですもんね。
まあ、バイキンとかそういう概念もなさそうなんだけど、
まあ、ああいう時代の話ですからね。
ねえ、
で、まあ、最後にまあ、リーダーみたいなボス主人公が一騎打ちをするんですよね。でそこで主人公がなんか衣装のみたいなので、そのリーダーのやつを頭ボコボコンとされたら血がピューって、
あれはねリーダーじゃなくて、
あの
一番嫌なやつですよ、ここはい、あのちょんまげみたいなのがおでこから出てて、意地悪でお前は
死に底の間とか
変なあだ名をつけられて、はいはいはい、イラッとしてて、そしたら主人公は俺はジャガーの足だって自分でかっこいいあだ名をつけちゃう
それで倒すんですよね。
そう
で残りまだ2人ぐらいしょぼいなく敵が残ってて、ダーッていって逃げんですよね。
そう
で逃げて逃げて逃げた先は浜辺みたいになってて、そこでまあ問題のシーンがあるん
ですよ、ね、そうですね。キリスト教徒が上陸して
なんか十字軍みたいな宣教師軍団みたいなのが、白人たちですよね、
そう
がでかい船に乗ってやってきて、でそこでもうその主人公たちを追いかけたやつらも呆然としちゃって、主人公なんかどうでもよくて、
まあ、でもねリーダーが死んだ時点であいつらも追いかける理由ないんですけどね、
まあでもあそので逃げ帰ったら逆に殺されちゃうからじゃないですか、お前ら何人帰ったみたいな、せいぜい主人公の首は取らないと、なんだお前ら何なんだ、責任問題みたいになるから、でももうそれどころじゃない、変な白人の未知の軍団が攻めてきたんで、っていう風になって、で、まあ、主人公も、まあ、そこでもう追いかけっこ終わって、奥さんと子供と一緒に森に帰ってくるみたいなところで、まあ、終わるっていうようなところですよね、
まあ、今回ね、はい、気になったのが主人公たち男も女もこう連れてかれるじゃないですか、はい、子供は残るんですよね。で、
でね、
一番小学校、はい、高学年ぐらいの女の子が、私がみんなを守るって川までついていくんだけどそこから行けなくて、あそこがもう本当切なくてね。そうだけどあの頃は結局主人公たちと合流はしてなさそうで、はい、別々になっちゃったのかなって思って、どうなったのかなと思うと切なくなっちゃ う,
です、ね、であと主人公たちの名前が普通のそういうなんかジョンとかマイケルとかじゃなくて、なんかジャガーの足と か, なんかカエルの腹と か, なんかそういうなんか変なあだ名みたいな、
火打ち石の壁
なんですよね
がお父の息子だっ
つって、はい、飲み族の蝶みたいな
本当だ
柱谷の蝶みたいな、 白鳥追加、
まあ、インディアンもそういう大地に立って拳を握る、ねなんかはい、ものみたいな
勇気あるものとかみたいなそういう感じなんでしょうね、はい、っていうのは非常にかっこいいですよね。なんで後ろの子だけなんかジャガーの人はかっこいい名前
自分でつけてる
そうかっこいい名前なんですよね。なんか他はマヌケとか、ノロマとかそんなくせにあれっていうの
も、子供の名前がカメよりも足速い足みたいな、
そんな亀、はい、の足とか、
亀の急ぎ足とか、そんな
あんまりかっこよくないんじゃない
ですか遅いって意味だ
まあ変わるんですかね、なんかそういう成長したら、ね、なんかそういうあの、カーストじゃないですけど、
日本もね、武士と子供の時は間抜けな名前をつけて、いい名前つけるとなんか悪魔にさらわれるみたいな、そういう伝統みたいなのがあるんじゃないですかね。
でこのアポカリプトって最後にその白人軍団が上陸しようとするところで終わるじゃないですか、でテレンス・マリックが監督したニューワールドっていうのをご存知のことがあります。
見たことないですね。
コリン・ファレルがであれは言うならばアポカリプトのあの終わりの後のから始まる話なんです。コリン・ファレルが白人でその宣教師軍団の一員兵士なんですね。である2階の島に入植するところから始まるんですよ。で徹底的に白人の力で制圧して
虐殺するんですか。で略奪と虐殺を
完全にそうです。でそこである一人の原住民の女と恋に落ちるって話なんですね。だからアポカリプトも、まあ、あの後は本当にもうそんな部族同士で争っている場合じゃなくて白人どもが攻め入ってきてもうみんな多分皆殺しみたいになって支配が始まるんだろうっていうのを予感させて終わるみたいな、
そうですね、
だより凄まじい虐殺というか暴力が待ってるっていうような、全然ハッピーでも何でもないような思い方なんですけど、でもあそこで終わらせたっていうのはやっぱ結構いいですよね。
そうですね、
はい、というところでアポカリプトちょっと長かったですね、138分。僕の途中からトイレに立ちたしみたいなので、
まあ面白い、全部面白いんだけど、やっぱ一日何本も見てるので、長いと辛い。
そうなんですよね、結構。はい、ということでアポカリプトがの次はちょっと映画では
なく、はい、高橋よしきさんトークで、
僕はちょっとパスしました、
ね。メルギブソントークでしたね。
アポカリプトの話とか、
アポカリプトとマッドマックスの話をね、あとメル・ギブソンについての話をしてました、はい、
このトークあれですよね、前入りとかも全部売り切れて、
多分一番の集客だったんじゃないですかね、
は
い、
サポーターであっても、整理券とかでちゃんとやらないと入れないっていうのだったんですよね、だからほぼ満席、立ち見とかいなかった、
立ち見はいなかったような気がします、
満席ですよ、ダントっていうような、やっぱそこまでみんな聞きたい。
そうですね。でもドル箱、
はい、まあ、それの、まあ、内容にかなうあれ面白さだった
んですよね。まあ、面白かったですよ、
はい、なんか新たな、なんかあこんな見方があったんだみたいな、そういう発見もあって、
歌丸さんがとにかくアポカリプトが大好きで、マヤ文明展とかを見に行って、はい、なんか歴史時代交渉がおかしいみたいな指摘を、はい、そういうところに行って、いや正しかった正しかったって裏付けを地道にそういう マヤの本とかいっぱい買ったりとかしてすごい頑張って勉強して擁護してるっていう、はい、涙ぐましい、な大したもんだなと、本当すごい人だと、感心しました。
それだけ歌丸さんのアポカリプトにも続くってことですよね。結構9年前の映画ですからね。
そうですね、はい、まあ、そんなのを僕は当時劇場スルーしたことが今も悔やまれる。
でもまあ今回は劇場で見れた。
そうですね、
スクリーンで見れて、まあまあ、それはなんか取り戻したような、まあ、当時のあれとは違うか
もしれない。まあ、でもね、やっぱりリアルタイムで劇場で見るっていうのが一番大事ですよ。
そうですね、
そう、
はい、うん、でもまあメル・ギブソンも一時にメル・ギブソンってちょっとなんかアル中になったり、なんか DV でなんか逮捕とか訴えられたりとか、
ね、ユダヤ人を本当差別主義者 で、ね、その発言で起こされた
っって、本人がだって自分の家の敷地内に教会建ててるんですもんね。
あ、本当に。
でそこに息子を通わしたりとか、だから一応キリスト教なんですけど、その中でもさらにちょっと、まあ、メル・ギブソンの理由が入ってるみたいな、だちょっとそういう意味ではまあおかしいような。
日本人のことは好きなんですかね。
大丈夫、嫌いじゃないですか。
嫌いかもしれない、
ね、アジア人なんか
も。アンジェリーナ・ジョリーは嫌ってるんですよねなんか中国で日本人をすごい悪く描く映画を撮ったみたいな
悪くもない、まあ、一応悪役の形にはなってます
けど、ま、でもね、マッドマックスはね、途中で警官の上司みたいなのがスーツに剣道の防具を
着てましたね、
トンチンカンな格好であれはなんかね、そういう小道具を その各自が持ち寄ったらしいですよ、なんか面白いの持ってこいっつって。それを
ネタってことなんですか、
ね、高橋よしきさんが言ってました。でバイクもね川崎だしトヨタとかも協力、日産も協力しててクレジットで出てましたよ日産。だからね日本の貢献度が高い映画であることは確かなんですよ。そうですね、
だから当時マッドマックス公開した時に全然映画ファンでもないけど、暴走族とかバイク好きのやつらは結構みんな見に行ったらしいっていう、まあ、その話もあったりとかして、だからちょっと話脱線しちゃうんですけど、エイトマイルってエミネムの映画あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれ僕横浜に見に行ったんですけど、普段横浜のそこの映画館では絶対お前ら来ないだろうっていうよう なんかラッパー崩れみたいな若者がたくさん退去してきてたんです、絶対普段見ないやつらですよ。
それはわざわざ横浜まで行こうと思って行ったんですか。
あ、いや別に単に僕その時地元は横浜だったので、
ああ、そうだったんですか。
で近所でやってて、ただその地元 の、まあ、そのエミネム好きとかラップ好きみたいなやつらがたくさん来てて、エミネムの映画だからこだけで来たと思うんですよ、ね、うん、普段絶対映画そんな映画館まで来る人じゃないと思うんですよ、うん、やっぱそういう効果があったんじゃないかなって思うんですよね。でもメリー・ギブソンもこのアポカリプトの後、まあ監督作はないんですけど、俳優としてはノリに乗ってますよね。僕あの復讐、ちょっとまた忘れちゃう、復讐捜査線がすっごい大好きで、
あ、僕はキックオーバーが好きですね。
あれですか、はい、あれもいいですよね。
キックオーバーは当時年間ベストの1位にしましたよ。
なんかもうなんか油が乗りに乗ってますよね。
復讐捜査線もすごい面白い、
あれいい映画でしたね。感動しましたよ、最後の、あの娘役の人もすごい可愛かったし、キックオーバーもいいですね。あの刑務所のところで荒々しい、
そう、あのもう雑魚寝。
もう一応メキシコでしたっけ、あれ
メキシコの刑務所はもうスラム、ね、ひどいスラムの描写がすごい。
でなんかガキと手を組んで、なんか一緒になんか金稼ごうで出そうか脱獄しようみたいなことをやるんですよね。はい、あれもいい映画ですね。だからキックオーバーとか復讐させるなんかも、ちょっとある意味爆音でやってほしいなみたいな感じはありますね。改めて見たいなって思いますね。はい、はい、ということで、
まあ、その流れでいくとね、エミネムとか、はい、マッドマックス、そういう本当の不良が出てきたということで言えば、次の
孤
高の遠吠えがね、はい、本当に不良を役者として使って、
そうですね、
撮ってるって、
一応実写映画になるんです
けど、ね、
ね、これね、あの小林祐希さんというですね、25歳になったばかりの方で、でも実写としてはこれが6本目ぐらい
って言ってましたね。
で過去にも、まあ、その静岡県富士宮が、まあ、出身の方 で、まあ、その弟が、まあ、暴走族のヘッドかなんかであったりとかした関係もあって、まあ、そういうつてでそういう本当の不良ばっかを出す映画っていうのを結構撮ってて、で今回のここの遠吠えっていうのは、まあ、そういう映画なんですよね。話としては結構登場人物が多いのでややこしいんですけど、まあ、4人の、まあ、そこまで不良じゃない少年が、月を買う、買うって、まあ、ほぼ買わされるみたいな感じ
で売りつけられるんだけど後で持ってこいって言われてちょっと訳が分かんない、
ね、なんか暴利な値段で売りつけられるけど
1台10万でどうせどっかから拾ってきたり盗んだりしただろう、はい、だろう原付を、
で多分それに乗ってたら原付の迷惑がおまくだけになっていって回収だみたいな風に言って、でなんかそれをそのまま返させて、で代わりになんか月給買うやつを紹介、変なネズミ子みたいな紹介しろみたいな、要はいいようにカモにされてみたいな感じになるんですよね。でそこからいろいろ変な、全然関係ないなんか変な不良グループとか、なんかそういうバイクの窃盗団みたいな出てきて、結構もう10人以上いろんな人が出てくるから、
そうですね、右翼組織みたいなのも出てきましたしね、
ヤクザみたいなの出てきましたね、はい、でちょっと申し訳ないですけど結構なんか誰が誰だか、
顔をねまず覚えらんなくて、だからそれでもねあれですよ、仁義なき戦いを初めて見た時の感覚ですよ。
そうですね、
だなんか広野とか、山岡とか、はい、山村とかもう誰のこと言ってんだよみたいな、
何があんだろう、分かんない、国もなんだかいろいろあったりして、射程はどうだろう、ヤクザ社会のシステムよく分かってないんで、何のこっちゃっていうのがあったりするんですよね。
そう、
はい、でもまあだからもう一回はなんか機会があって見直したりしたらもっとすんなり入ってくるかもしれないですよね。
そうですね、
全部話が分かっ、事務総監分かった上で、でこのこの遠吠えっていう映画はもう基本もゲリラ撮影 でほぼまあそういう、まあ、一部許可して撮ったところもあるんですけど、行動で撮ったことほとんど
無許可、行動でね、もう本当ノーヘルで平気で撮ってるし、逆走もバンバンするし、
はい、でもあの開放感ってすごい良かった。最初の方で主人公たちが原付き乗ってウェーって言って、もうこうヒュンヒュンヒュンヒュンぐるぐるぐるぐる
ジグザグ走行しちゃう、
スラロームしながら、夜の街を疾走するところとか、あそこでも結構青春映画っぽくて、いいなって、もう完全に日本
行為、ね、あれはもうでもね本当にあのー トークでも言ってましたけど、昔テリー等がバラエティでキャノンボールを行動で撮ったのをテレビで流したら警察に呼ばれちゃったっていうのと一緒で、これ警察が見たらもう証拠として提出させられちゃうタイプですよね。
そうですね、だから映画もあったでトークもついてたんですけど、そのトークでもあったんですけど、なんかあれですね、暴走族の雑誌かなんかで走ってるとこ写真なんか載せちゃいけないとか話がありましたよね。そう、警察が来られるので、だから止めてて集合写真しか載せられないみたいなのもあったけど、まあ、別に自主だから許されるってわけでもないですけど、自主だからまあ、 あり得た、そういうんですよね。
いや、小林監督のかっこいいのはいいじゃないですかっていうノリで ね全部やって、まあ、なったらなってしょうがないみたいな、
はい、あとその許可を取る取らない基準があって、なんか地元とか民家とかは、地域の人なんでちゃんとその不良に貸し売りを持って行かせて許可取ったんですけど、まあ、そういう商業施設とか、ファーストフードとか
ラウンドマンとか、
そうですね、ジャスコとかジャスコマクドナルドとか、そういうまあ大手の企業がやってるところはムカつくから全部無許可で撮ったみたいな、
ゲリラで撮っちゃう
してましたね。マクドナルドとか、ね、平気で撮ってましたもんね。
そうなんですよ、
まあ、そういうところも良かったです。だからあのコンビニの前であれですよね、不良の一人が車箱乗りしながらぐるぐるぐるぐる回って拡声器でウェーウェーとか言ってなんか叫ぶシーンとかも無許可で撮ったって、
まあ、許可を取ろうとしたらね絶対くれるわけないんですよ。
絶対取るわけないですね、はい。ただ映画の最後に福山雅治のハローっていう歌が流れるんですよね。でそれも完全な無許可かと思ったら、それなんかお金を払って
あのなんか福山の歌が流れてるのかと思ったら、それを多分カラオケかなんかで、
そうですよね、僕も本人の歌かと思ったら、ね、最後クレジットで先を福山って出るんですけど、歌は全然知らない人の名前が出たと。
そうなんですよ、で結構あれ多分ジャスラックにお金払ってるんですよ。
ですよね、ある程度、はい。だ福山のそのままだったらもっと莫大なお金かかりますけど、カラオケって形なんで、まあ、そこそこの値段で、まあ、済んだみたいな話をしてましたよね。
そうです
ね、トークショーでこれ喋ってたんですけど、前のなんか作品でキャリーパンパンみ
たいなね、インジャリバンバンかけたら、
はい、そのカーチェイスのところで買ってやったらなんかワーナブラとか出かかってきて大変なこと
に本当に怒られるんだって思いましたよ自主映画だからって許され
ない、内容の内容だからじゃないですか、そういう青春映画になったらいくつか努力映画だ
ってくれるケースもありそうなもんだけど、やっぱバレたらダメなんだなって思いました。
しかも反社会的な映画だからなおさら、でそれをだってあのワーナーブラウンとかキャリーパンが許可したみたいなのを誤解されるのが一番、要はイメージに傷がつくみたいなのがあるんじゃないですかね。
っていうね、本当にね小林監督の人柄が素晴らしくて、
そうでだからもっと本当は不良みたいな、大丈夫こんなみたいなチンピラみたいな感じの人かと思ったら、すっごい低姿
勢、本人不良じゃなくてでもねなんか腹が据わってるんですよね。
そう、度胸があって、
そう
であれですよね、映画学校に一回通いようと思ったけど、最初のガイダンスでなんかゲリラ撮影ダメみたいに言われて、もうそこで愕然としてなんか行かなくなったみたいな。
コンデジっていうあの静止画用のカメラで撮ってる、の動画機能で撮ってて、もっといいカメラ買わないのって言うと、いやこれいいじゃないですかっておっしゃっててねそういうところもね、だからもう全部フロントで撮ってるんですよ、これもねずっと自主映画10年近く、はい、10年以上やってるんですけど、ずっとねここ 2,3 年前までフロントで撮ってて、はい、何がダメなんだって思ってたので、はい、その気持ちよくわかるんですけど、実際ねマニュアル使い始めたらやっぱダメだなって思いましたよ、
はい、なるほど。この映画その、まあ、自主映画の結構今まで撮られている小泉さんのそういう自主映画を、はい、撮ってきた身から見て思うところとかってありました、
僕もねあのゲリラはやるので許可なんか取ってらんないっていう ね冗談じゃないんですよ、
ね、技術的にはどうなんか思うところあすごいなとか、ないなとか、
音はやっぱね難しいんですよね、
セリフとかです
ね、セリフがやっぱ聞き取れないんで、
ありましたね、
映像以上にね音の方が繊細なんですよ、
やっぱ動録で撮ってるんですか、
動録だと思いますね、
別でガンマイクみたいなの使ってるんじゃなくて、本当にカメラについてる、
いやでも録音という係が何人もいたから、
一応ちゃんとそれは別で
マイクも用意はしてたんだろうけど、
でもやっぱり
やっぱ屋外は特にね撮りづらいんですよね、距離が離れると、はい、あれだからプロの人はこうマイクを、はい、ピンマイクつけてやってるんですよ、
まあ、出てる人たちも、あちなみにそうです、この映画役者は出てないんですもん、
そうですそうです、
全部素人の
本当の不良です、
だからそういう意味ではまあ演技というか滑舌が悪いとかいうのも多少あるんですけど、まあ、それはって若干やっぱりセリフがある程度聞き取りづらくて何喋ってるか分かんないところがあったのはちょっと残念というか、
主人公グループが4人いるじゃないですか、はい、でそのうちの一番背の高い子が最初ずっとね顔が半笑いなんですよねああいうのもね自主映画らしくて
微笑ましいような演 技じゃないんですか、あれは。
あれは演技じゃないと、
作ってる顔みたいな。
こわばってるんですよ。あれはね、顔をね、こう、ブワーってね、はい、脱力して一回振ると、こわばり消えるんですよ。
あー、なるほど。あ、それは逆に撮ってても
分かる。でもね、本当にこわばってる人は、その振ることも脱力もできない。
なるほど。で結構このバイオレンスシーンなんかも喧嘩してるところに本当に、まあ、リアルって僕は喧嘩したことないんで分かんないですけど、っていうところで、あとそういうなんかあれですよね、こういびるところとかもなんかフォークリフトにそういう少年を釣って何回なんか上に上げたり下に上げたりとか、いろいろその辺は凝ってて、なんか面白かったですよね、
はい、そうですね。
あと結構ギャグも入ってました
よね。ギャグいっぱい入ってましたね、
はい、お風呂でなんか全裸になってる人なんか沈めるとことか、あと変な気違いみたいな感じに公園に絡まれて、
あそこ面白かったですね、
息で落とすとことか、で息を落としたらなんかあれですよ、薬剤なんか呼び出されて息を壊れて、あの池をなんか整備するのに一体年間いくらかかってるの、お前ら、お前みたいな風に怒ったりとか、よくわかんない、
ね、変な言いがかりつけられる、
はい、で弁償しますって言ったら、弁償いくらで、わかんない、わかんない、どういうことかみたいなこと、
そう、嫌ですね、すごい怖い、本当になんか掘り物をね、和彫りを全身入れてる人とか出てきてね、ああいう人って10人ぐらい殺してないと計算が合わない気がするんですよ ね、 ですね、怖さとこうその行動が。
でやっぱり本物のいびってる不良の人たちとか、やっぱりなんか目つきとかやっぱちょっとおっかないなっていうの
は、おっかないですよね、なんなんですよ、僕は絶対関わりたくないですよ、す
いません申し訳ないって、ね、もうすぐ頭下げて、
すぐ土下座しちゃう、
離れ
もう、いやでもね、今回のね田舎ホラー見てますます僕は確信したんですけど、はい、なんか変にね男気を見せたり度胸を見せたり逆らったりすると本当ろくなことがない。
そうです、インド国道15号そうなんですよね、そう、
あの正義
なんかリンチはダメだとか止めようとしたら、
男の誇りを傷つけられたみたいなことを気にすると、とんでもない目に遭って、しドツボにはまって、
おとなしく
死ぬまで追いかけられちゃうから、
もう謝るから、
やべやべ逃げろ逃げろっつって関わらないのが一番だっていうのをね、今回のね特集では身に染みて分かりました。
まず関わらないですよね。
そう
で、もし最悪関わりそうになったらそこを謝って、ひたすら謝る、
そう、もう何ならもう走って逃げると。
そう
で敵もね、そこまで怒ってなければわざわざ追いかけてこないので、
そうそうそう、
ただマッドマックスのねは暴走族にビビって、あのマッスルカーのトラックみたいなやつで、はい、慌てて逃げたらそれ音が大きすぎて逆に追いかけられちゃうっていう、あれはこっそり小さい音で逃げるべきだったんですよ。
ああ、そうですね、逆にテンパりすぎてもいけない、ある程度は冷静な気持ちをない、
そう、こそこそ逃げる、逃げるとしときはこそこそ逃げる、
そういうところですね、
暴力って本当勉強になりました、
はい、でちょっとだけアポカリプトに戻っちゃうんですけど、あの今田舎ホラーって基本的に都会人が田舎に行ったら田舎の変なもう低能の気違いに襲われる話じゃないですか。
そうそうそうそう、
でもアポカリプトってどっちかって言ったら、あの主人公たちの方がある意味文明レベルで劣ってて、ちょっと主人公たちよりは文明レベル発達してる強大な部族が襲ってくれた、ちょっと逆ですよね。
そうですね、都会にしかも連れてかれちゃいますしね。
そうね、だから都会人が田舎に攻め込む話だから、ちょっとだけそういう意味で田舎ホラーとアポカリプトは若干違う感じも
あるかな。まあアポカリプトは田舎ホラーじゃ、まあ、田舎ホラーは昨日までなんですよ。
あ、まあそうですね。今日はもうメルギブソン特集ですからね。
明日は、あのカーペンター
とか、そうです、明日以降はどっちかというとそういう SF ホラーとか、
そうですね、
まあ、そういう未知の存在が襲いかかってくる系ですね。でちなみに今日ですね、この録音をしているのは、
はい、
映画上映全部終わった後じゃないんですよね。実は今最後の上映作品、
ね、ファッションやってる最中、
はい、で僕もこれですからスルーしたんですけど、
ファッション、最近見たばっかだったし、はい、それしかも初見でもきつかったんで、
そうなんです。もう映画館たんですけど、まあ、そもそも僕はあまりそういうキリスト教とかに特段興味がないっていうのもそもそもがあるんで、まあ、申し訳ないんですけど、
キリスト教に興味がなかったから当時見なかったですよ。なんで仏教徒の禅宗の俺が見なきゃいけないんだって思う。
僕はなんか一応そういうゴアな拷問のバイオレンスがすごいみたいなのを期待していた、しょうもない人間なんですけど、でもそこも別に、あ、まあ確かに激しいなと思いましたけど、かといって別にそれが盛り上がるようなアポカリプトみたいなそういうパッションがあるわけ
で、まあ、見ててげんなりはたっぷりしました。
うん、やっぱ結構時間も長い、やっぱり多分絶対もし今日見に行ってたら寝てたと思うんですね。残念ながら
単調なんですよね。
そうで126分ありますので、だからちょっとまあスルーですね。
はい、
で明日明後日は、SF ホラーとかっていうところですよ ね, ですね、はい、っていうところになっておりますので、はい、ちょっとこれからも関西映画祭も続いていくっていうところですよね、
はい、はい、じゃあそういうわけでまた第3部もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
失礼します。
さようなら。